ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizno ya, minasan. Kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa, minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 332kHz ya, 4755kHz ya,ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。ジョコウィドルレトレは東南アジア最大の電子工場プロジェクトを開設。インナとオーストラリアは投資協力拡大に合意。最初のニュースです。ジョコウィドルデータレは7月3日水曜日、西ジャワ州カラワン県にあるインドネシア発の電池工場とエコシステムを開設しました。レートレはこの開設式はインドネシアがバッテリー等電気自動車の世界の生産競争に参加するという決意を示していると述べました。この視察は韓国 LG ヒョンダイのコンソーシアムによってインドネシアのヒョンダイ LG 社という会社で建設されました。ジョコウィドルレートレは、このプロジェクトは統合型電池エコシステムであり、その投資額は160兆ルーピアに達すると述べました。この電池工場はインドネシアにおけるヒョンダイの電気自動車エコシステムを補完するものであり、同社はインドネシアにも電気自動車工場を持っています。
Hari ini kita telah
本日、当社はバッテリーセルと電気自動車または EV のエコシステムにおいて世界的なプレイヤーになるという取り組みにおけるマイルストーンを築く新たな章を開始しました。ジョコウィドルレトリオによると、インドネシアには豊富な天然資源があるということです。しかし天然資源の成果物は常に原材料の形で輸出されます。したがってそれは国に付加価値を提供します。実際原材料は輸出され続けると、ますます枯渇します。しかし現在、製錬場の建設と電気自動車バッテリーセル工場の建設により、インドネシアは世界の電気自動車サプライチェーンにおける重要な世界的プレイヤーとなるでしょう。ジョコウィドルレートリーは、ヒョンダイと LG が開発した電池工場がインドネシアと韓国の関係を強化できることを期待しています。インドネシアには電気自動車のサプライチェーンで世界的なプレイヤーになるという大きな計画があります。次に、インドネシア投資庁またはインナーとオーストラリア大使館はインドネシアにおけるオーストラリアの投資協力を拡大するための覚書に署名しました。インナー理事会のリラ・ウィラックスマ会長は7月2日にジャカルタでの声明で、この覚書はオーストラリアからインドネシアへの投資を誘致し、増加させる上で重要な一歩だと述べました。来週はこのパートナーシップを通じて、インドネシアの成長と発展を支える重要な分野へのオーストラリアの多額の投資を促進したいと期待しました。この覚書には、インナー理事会のニラ・ビラクソマ会長と在インドネシアのオーストラリア大使のベニ・ウィリアムス氏は署名しました。リラ氏はこのプログラムは新しい在ジャカルタのオーストラリア大使館の都市取引チームを通じたものも含め、オーストラリアのインドネシアへの投資を増やすことを目的としていると説明しました。次に、 在インドネシアのウクライナ大使ワシル・ハミアニン氏は、ウクライナとインドネシアの経済関係が強化され、より多くのインドネシアの実業家が同国に投資することを期待しています。ワシル・ハミアニン大使は、7月2日火曜日ジャカルタでの記者会見後、ウクライナはあらゆるビジネスセクターからのインドネシア投資家を歓迎していると強調しました。なぜならこれらの投資は依然として続くロシアとの戦争により落ち込んだウクライナ経済を回復する上で非常に価値があるからです。ワシル・ハミアニン大使はウクライナは5面事業の開発や技術移転、収容所に残った貿易拡大などいかなる形でもインドネシア産業と協力する用意があるとすぐ言いました。ウクライナはまたインドネシアの産業発展を支援するために保有する様々なリソースを提供したいと考えています。次に国連のアントニオ・グテレス事務所長はキルギスやタジキスタンなどの中央アジア諸国が国境紛争を平和的に解決することに期待を表明しました。グテレス氏は7月2日火曜日ビシュケクでキルギスのサディル・ジャバロフ大統領との会談で隣国との領土紛争解決におけるキルギスの前向きな経験を称賛し、昨年ウズベキスタンとの国境確定が成功したことに言及しました。グテレス氏はタジキスタンとの国境問題は外交的、平和的、交渉を通じて解決されると確信しています。最後のニュースです。ロシアのクレムリン大統領宮殿ドミトリ・ペスコフ報道官は、7月2日火曜日、インドのナレンダラ・モディ首相のロシア訪問の準備が最終段階に入ったと述べました。ペスコフ氏はモスクワでの記者会見で、両首脳の報道機関が関連する発表を同時に発表すると述べました。ロシアは今回の訪問が重要であると述べ、ウラジミル・プーチン大統領とモディ首相が貿易を含む世界及び地域の安全保障について話し合うことを強調しました。ロシアは両国は関係発展の望む、相互の願望を持っていると数回聞こえました。以前ロシアのメディアはインド首相が2024年7月4日から9日にモスクワを訪問する可能性が高いと報じていました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日はイナとオーストラリアは投資協力学連に合意することについてお伝えします。インドネシア投資庁またはイナとオーストラリア大使館はインドネシアにおけるオーストラリアの投資協力を確立するための覚書に署名しました。イナ理事会のリーダーウィラクスマ会長は7月2日にジャカルタでの声明でこの覚書はオーストラリアからインドネシアへの投資を誘致し増加させる上で重要な一歩だと述べました。このパートナーシップを通じてインドネシアの成長と発展を支える重要な分野へのオーストラリアの多額の投資を促進したいと考えています。この覚書にはイナ理事会のリラ・ウィラクスマ会長と在インドネシアのオーストラリア大使のペニ・ウィリアムズ氏が署名しました。このパートナーシップは2013年9月にジャカルタでオーストラリアのアンソニー・アルバニス首相によって発表された投資プログラム2040年までのオーストラリアの東南アジア経済戦略の継続です。リラ氏はこのプログラムは新しい在ジャカルタのオーストラリア大使館の投資取引チームを通じたものも含めオーストラリアのインドネシアへの投資を増やすことを目的としていると説明しました。在ジャカルタのオーストラリア大使館投資取引チームは民間部門、政府、金融、サービスを組み合わせてオーストラリアからインドネシアへの投資をサポートしています。チームはイナと緊密に連携して適切な資産と構造を特定しオーストラリアの投資家により投資の機会を確保します。在インドネシアのオーストラリア大使ペニ・ウィリアムズ氏はオーストラリアの主要パートナーの一つでありインドネシアとの戦略的経済協力を強化し続けていると述べました。在ジャカルタのオーストラリア大使館投資取引チームはイナと協力してインドネシアのプロジェクトとオーストラリアの投資家を結びつけ両国にビジネスチャンスと雇用を創出していきます。これで外国コーナーを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1927年7月4日インドネシア国民連合の設立のことから始めます。インドネシア国民連合またはペニは1927年7月4日に西ジャワ州のバンドンでチプトマゴンクスモ博士サルトヌ氏イスカクチョクロハリスリオ氏スナリオ氏などの国家の重要な人物たちによって正式に設立されました。さらにスカルヌ氏が議長を務めるジミニスタディクラブのメンバーである学生はこの組合に参加していました。1928年5月インドネシア国民連合はその名前をインドネシア国民党に変更することによりその政治的闘争をさらに強調しました。インドネシア国民党の設立はインドネシアの歴史における重要なマイルストーンの2つと見なすことができます。確かにそれなくてもインドネシア国民党はインドネシアの政治史上最も影響力のある政党の一つになりました。1929年後半から1930年初頭にスカルノ氏、ガトトマンコプロ氏、モスクワへスマディレジャ氏が逮捕された時、インドネシア国民党はリーダーシップを失い始めました。サルトヌ氏のリーダーシップはインドネシア国民党を安定させることができず、最終的に1931年に解散しました。次に1943年7月4日のクルスクの戦いについてです。クルスクの戦いは第二次世界大戦のドイツとソ連の間の戦いでした。この戦いはクルスク近郊のソ連東部戦線で起こり7月から8月にかけてソ連が勝利しました。そして世界最大の戦車戦争として記録されました。人類史上最大の銃撃戦として1日で300万人近くの人々、8000台の戦車、5000機の戦闘機が戦いました。 最後に1946年7月4日フィリピンが米国から独立したことについてです。フィリピン諸島に最初にやってきたヨーロッパ人は1521年にフェルディナン・マゼラン氏の首領のもとに行ったスペインの船員のグループでした。それ以来フィリピンは3世紀後までスペインの植民地になりました。フィリピン人の抵抗の高まりがスペインの力を弱くしました。同時にスペインはアメリカ合衆国との戦争に敗れました。フィリピンの人々はその後アメリカ軍をふるさとから追放するための戦いを続けました。ついにフィリピン人は1946年7月4日に独立を達成することに成功しました。これで今日の歴史を終わります。
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境林業省は廃棄物管理の産業化を構築する必要性を強調することについてお伝えします。環境林業省のノブリ・ザルタハル廃棄物管理局長は7月2日火曜日、廃棄物管理の産業化はインドネシアの廃棄物管理の努力を支援するために 取るべきステップの一つだと述べました。同氏によると、廃棄物の管理は気軽に行うことはできず、真剣な対応が必要だということです。特に同氏は規制当局としての県と同氏の地方政府職員に対し、廃棄物の収集と輸送に直接関与するのではなく、廃棄物と廃棄物を管理する能力を持つ専門家に廃棄物を引き渡すよう要請しました。循環経済の原則が通用した廃棄物管理の産業化については、廃棄物が最終埋め立て処分場に混入しないように技術を活用し、エネルギーや工業や原料として活用することに研究しました。都市によるとインドネシアの廃棄物管理は未開発中の可能性がたくさんあるということです。ノブリザル氏は、インドネシアの飼料産業が依然として原材料として内蔵コーナーを輸入している例を挙げました。実際、ウジ虫技術を利用して有機廃棄物を分解する廃棄物管理は、現在も輸入されている飼料成分の代替に役立つだろうと述べました。それとは別に、ノブリザル氏は、12の都市で開始された廃棄物のエネルギー化の可能性や、様々な産業で無機廃棄物、代替燃料として処理する廃棄物由来燃料技術を使用した廃棄物管理についても強調しました。ドシは特に廃棄物由来燃料に関してインドネシアにはすでに潜在的なオフテイカーやユーザーがおり、その中には15州の31年度圏に広がるセメント産業や16州の47年度県の電気蒸気発電所が含まれると述べました。その他の潜在的な廃棄物由来燃料需要者としては、5つの州の7つの都市、県の肥料産業、7つの州の31の都市と県の紙パルプ産業、および3つの州の34の都市と県の繊維産業が挙げられます。これでインドネシア語を終わります。
Sebuah simfoni Kata hati disadari Merasuk-sukma kalbuku Dalam hati ada satu Manis lembut bisikanmuBadunya dua insan, simfoni dan
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は南スラブシ州の観光地バレアンギン観光村をご紹介します。南スラブシ州を旅行する際はバレアンギン観光村を訪れてみてください。バレアンギン観光村は2020年インドネシア観光村賞トップ50に含まれる観光村の一つです。インドネシア観光村は観光創造経済賞の評価元順に基づいて功績のある観光村に賞を与えるイベントです。バレアンギン観光村は南スラブシ州でユニークで魅力的な観光体験を提供する隠れた宝石とよく呼ばれます。そのユニークな特徴の一つは中国南部に次いで2番目に大きいカルスト塊地形があることです。バレアンギン観光村は首都バンカジェネ県のバルチ地区にあります。バンカジェの市内中心部と首都からこの観光村までは約1時間30分かかります。バレアンギン観光村はカルスト塊の中に位置しているため500万年から1500万年前のモノレール岩の公園など多くの観光スポットがあります。このエリア周辺ではトレッキングをしたり独特のカルスト岩の風景を眺めながら地鶏をしたりできます。また4万5500年前のものと推定される世界最古の古代絵画もあり古代人類文明の静かな証人となっています。この絵画は先史時代の人類の生活と芸術についての深い理解を提供しています。バレアンギンには滝もたくさんあります。訪問者は滝を訪れて水の新鮮さと自然の涼しさを楽しむことができます。またリバーチュービングアクティビティでバタンジェ川沿いを歩くこともできます。広がる田んぼと川の流れはこの観光村の田舎や村の雰囲気を楽しめ大きな魅力の一つとなっています。訪問者は ATV で村を探索すると村の美しい景色を楽しむことができます。そこで夜を過ごすのに心配する必要はありません。ズル公園かカファンリゾートがあります。そこでは快適な自然の雰囲気を備えた質の高い宿泊施設を体験できます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Sesuatu telah tiada Kurindukan suasana baru Harapan merubah hidupku Mengisi kehampaan diri Untuk mengganti yang telah pergi Kau datang seketika
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワラナワニです。今日はインドフェス2024をご紹介します。冒険、アウトドア、探索、新しいことに挑戦するのが好きな人のために、インドネシアアウトドアフェスティバル、またはインドフェス2024はジャカルタに戻っていきます。東南アジア最大のアウトドアおよびアドベンチャー用品のノキアは2024年7月4日から7日までジャカルタコンベンションセンターまたは JCC のホール B で開催されます。インドフェスト2024は様々なアウトドア用品、アドベンチャーウェア、キャンプ用品から自転車の何百もの有名ブランドによって書き付けられます。今年のテーマはインドフェストキア、またはグリーン行動、行動と責任で、キャッチフレーズはおかげでもっとゴミを減らそうです。このテーマは自然を冒険するすべての当事者が自然を守ることができることを願っています。インドフェス2024ではショッピングだけでなく、屋内から屋外まで参加できるアクティビティがたくさんあります。過去に来ればアウトドアのアクティビティを学ぶことができます。したがって初心者の方でも心配する必要はありません。自然の中で活動するときに何が必要かについてのワークショップやデモンストレーションがたくさんあります。例えばコンパスと地図を使って陸のナビゲーション技術を学んだり、最小限のキャンプ道具を使って自然の中で料理をする方法を学んだりすることができます。屋外エリアではラッククライミングのミニチュアに挑戦したり、ガス現実の冒険気分を体験したりできます。いつも楽しみにしているこの展覧会では音楽演奏も行われます。中にはアウトドア愛好家のアイドルもいます。今年のインドフェスト2024は5万人の来場者を目標としています。リスナーの皆さん、これでワラナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Kenangan indah.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの伝説的歌手クリシュのチンタクという曲についてお伝えします。チンタクは詩的な歌詞を取り入れた明るく楽しいポップミュージックのアレンジです。エロスチャロとデヴィナスティオンが作ったこの曲は、恋に落ちる感覚とその気持ちがどれほど心地よいかを表しています。この曲チンタクは1977年にリリースされたアルバムバダイパスティブラルに収録されています。このアルバムはローリングストーンインドネシア誌の2007年12月号により史上最高のインドネシアアルバムに選ばれました。リスナーの皆さん、それではチンタク、意味はマイラブのクリシュが歌います。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.